12月10日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんと麗澤大学特別教授の高橋史郎さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。 G7、EU、オーストラリア、ロシア産原油に上限価格、追加制裁を発動へ。アメリカ11月の雇用統計、前の月より26万3000人増加。中国の江沢民元国家主席、北京で追悼大会。岸田総理大臣が防衛費5年総額43兆円を指示。旧統一教会問題をめぐる救済法案成立へ。厚生労働省、園児虐待の続発を受け全国調査へ。中国全土で新型コロナ対策を大幅緩和。アメリカの上院、ジョージア州民主候補が再選。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、12月8日木曜日に鈴木哲夫さんと取り上げた厚生労働省、園児虐待の続発を受け全国調査へというニュース。保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎博樹さんにお話を伺いました。それでは今週のプレイバック。
厚生労働省、園児虐待の続発受け全国調査へ。静岡県や富山県などの保育施設で園児虐待事件が相次いで発覚したことを受け、厚生労働省と内閣府は昨日、全国の自治体に対し近く不適切な保育の実態について全国調査する方針を通知しました。過去に示した手引きに基づいて対応するよう改めて要請し、そして全国調査を行うという考えを示したということであります。うん、発端となるのはね、裾野市で起きた、逆さ釣りにしてたとかいろんなことが出てますけど。
ちょっとね、はい。だけど、これね、今に始まった話じゃなくてね、つまりこの保育と、それからその、あと、介護ですね、
はい、
こういう分野っていうのはもう要するに人口の、少子高齢化もそうだし、それからやっぱりその女性がこう社会で例えば働くとか、はい、それからやっぱりその若いご夫婦なんかの場合はやっぱり働きながら子供を、ね、預けて、そしてこれもうこの時代って実はもういつから予想されたのかっていうねことを考えると、もう昨日今日の話じゃないわけですよ。下手したらもう20年ぐらい前からこういうことを予測して、そして、例えば幼保一貫教育とかね、
はい、
今度子ども家庭庁でできるけども、やっぱり実は保育っていうのはもう横串を刺してね、別の要するにあれで取り組まなきゃいけないとかね、そういうものが全部遅れてる。で当然保育士、はい、これが人が足りなくなる。これ介護士なんかもそうじゃないですか。そうするとかき集めてくると、なんかこういう例えば人が中に入ってたりするとかね、事件を起こすような人がいたりとかね、そういうね、もう絶対もう僕は政治行政の仕組みが遅れてきたことはものすごく背景にあると思うんですね。だからもう絶対個別にも許されない話だけど、
はい、
そこも合わせて考えていかないとダメだと思うんですよね。
そのあたり、このニュースについてですね、保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人フローレンス会長の、駒崎博樹さんにいいお話を伺ってまいります。駒崎さん、おはようございます。
おはようございます。
朝早くからありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こうしたニュースが出るたびに話題になりということが繰り返されているようにも思うんですけれども、この何でしょう、根本的な原因であるとか構造問題っていうのがこれあるんでしょうか。
はい、 今回の事件、本当に皆さんショッキングだったかと思います、はい、しかしですね、この現場の保育士を追い詰めてしまう行動というものもですね、忘れちゃいけないというふうに思うんですね。で、実はこの保育園の保育士、非常にですね、過酷な状況で働いています、はい、どういうことかと言いますとですね、日本の保育士って、先進国の中では一番見なきゃいけない子どもの数が多いんですね、はい、で それを人員配置基準っていうんですが、はい、日本の保育士はですね、一人で4歳児を30人見なさいっていうふうになってるんですね、
30人、
はい、それに比してですね、イギリスは一人で13人、ドイツは一人で9人です。つまりイギリスの2倍以上、ドイツの3倍以上の子供を一人で見ろっていうふうに言われているという状況なんですね。
これそうするとどうしたって行き届かないというか、まあ、無理だよっていうふうになっちゃう人が多いわけですよね、まあ、というか
その通りです。その通りです。しかも、保育園というのは国からの補助金によって成り立つんですが、はい、この補助金の額が少なくて、そうするとですね、保育士の給与というのは低くならざるを得ません。なので、仕事はすごく大変だけど、はい、給料はすごく低いという状況の中、毎日毎日働くという状況になるので、だんだん中にはやはり精神的に参ってしまう、あるいは虐待に走るようなですね、行為を出てしまうものもいると、まあ、そういうような構造が横たわっているということがあります。
そうすると根本には何というか、こうやる気の搾取というか、もう心意気で今まで支えてきてるっていうようなところが大きかったわけですか。
はい、もう、みんな子供が大好きで、なのでこの仕事になった。はい、で、まあ、辛いけどやりがいがあるし、何とか頑張ろうということで、はい、まあ、やってきたわけなんですが、実はこの人員配置基準、74年間変わってないんですね。
あ、70、戦後すぐにできた基準がそのままってことですか？
その通りです。それをですね、ずっと放置し続けてきた政府、政治というものがあります。
ということはこの人員配置基準の例えば4歳児で30人、まあ、これ年齢が下がればもうちょっと、ね、人数は少なくなりますけれども、これあんまり根拠が薄いってことですか。
はい、根拠は現在のその学問の観点からすると根拠が薄い、まあ、ほぼ根拠がないと言ってもいいかもしれません。
スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
はい、おはようございます。鈴木です。
おはようございます。
いえ、今まさにおっしゃった通りで、私も取材してて本当にね、まあ、70年っていうのは確かにもう余計びっくりしたけど、もう本当にね、僕なんかこの20年単位で見てもなんでこれこういうところを取り組まなかったのかってすごいやっぱ思うんですよね。それで私ね、今度その子ども家庭庁っていうのができるんだけども、僕やっぱりこのね、保育っていうのは横串を本気で刺さないと、この各省庁にですね、もう一つの僕はテーマ分野として行政は取り組まなきゃいけないと思うんだけども、子ども家庭庁ができて果たしてこういうことを調整うまくやったりね、横串ってさせるんですかね。
ありがとうございます。この子ども家庭庁ができたこと自体はとてもいいことなんですね、うん、というのも、厚生労働省巨大すぎてですね、なかなか子どもの問題というものを本腰を入れることができませんでした、うんうんうん、そういう意味では、子どもに特化してですね、政策を行っていくということ自体はいいことです。ただしかし、このままだとワーク機能しないんじゃないかというふうに思います、うんうんうん、どういうことかと言いますと、子どもに専門の部署省庁ができたとしてもですよ、予算が増えなければ今までとやってることが一緒になってしまうんですね。なんですが、この予算を抜本的に増やそうという掛け声はあるんですが、具体的なところは全く見えていないという状況になります。そうするとですね、今やってることをやるお金しかないんであれば、決してそのサービスは向上しませんし、この人員配置の問題も解決しない、何も解決しないということになります。
これその人員配置もそうですし、まあ、結局手足となっていく人たちであるとか、これ子ども家庭庁が、まあ、できたとして、まあ、人員面でもやっぱり足らない部分というのは大きいですか。
はい、やはりですね、この、まあ、子ども家庭庁ができて、で、やはりその予算を増やさなければ、その例えば保育所を雇うということもできませんし、まあ、様々な施策もできません。で、一方でですね、この実は日本の子どもの予算って、はい、欧米先進国に比べるとですね、約半分しかないんですね。 はい、これだから倍増してもですね普通の国になるっていうレベルなんですよ、はい、それでいて少子化だっていうふうに言い続けてきたと、はい、でも少子化ってもう何十年も前からなるって分かってたわけなんですよ、にもかかわらず子ども関係予算を増やしてこなかったっていうことは、うん、少子化ってなるべくしてなってるっていうことがあるんですよね。ですから、まあ、今遅きにしてしまっている部分はありますが、今からでもですね、はい、この予算を増やしてですね、しっかりと子どもと子育て家庭を支えるということをしなければ、うん、まあ、このままずっと人口減少が進んでいって衰退の道をたどっていくというのはこれ明白なんですよね。
このね、根本というか、今回発端となったこの保育士虐待の話ですけれども、これ、コロナでさらに現場やることが増えたということも言われてますが、その辺って影響してますかね。
おっしゃる通りです。例えば給食中にですね、黙食をしましょうということで、はい、一生懸命その、まあ、保育士さんがですね、喋らないように、指導したりであるとか、あれ保育士自体もマスクで、ずっといなくてはいけない、大変な労働の中ずっとマスクで息苦しい、で、同僚の顔が見えない、表情がわからない、ミスコミュニケーションが生まれてしまう、そんなような中でですね、やはりコロナ禍で現場のストレスというのは非常に高まったというふうに言えるでしょう。
いや、そうすると本当ここで表に出てきたっていうのは、まあそれは事件として対処しなければいけないけど、この構造の部分っていうのはこれ相当力入れていかないとなかなか変わらないかもしれないですね。
そうですね。ただ、これ実は政府がですね、はい、人員配置基準変えようっていうことは実は10年前に言ってるんですね。
そうなんですね。
はい、約束してるんです。で、ただそれを10年間保護にし続けてきてるというだけなので、もう一度やろうって言ったんだから、それをやるだけっていうことなので、はい、これは世論がですね、ちゃんと、まあ、こうした悲しい事件からですね、気づいていただいて、政府をちゃんとしようよというふうに、世論が高まればですね、まあ、政府としては、じゃあやっていこうかなっていうふうになるんではないかなというふうに思っております。
これだから世論の責任というか、メディアの責任も本当は大きいわけですよね。
ぜひメディアの方にはですね、この問題、まあ、表彰的なことだけでなく、構造の部分にもですね、はい、ご注目いただけたらなというふうに思います。
小崎さん、朝日からありがとうございます。またぜひいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
認定 NPO 法人フローレンス会長小崎弘樹さんに伺いました。いや、構造問題っていうのもね、考えなきゃいけない。
本当ですね。もう一内閣かけてでもやってほしいですね。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK! コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新庸一華がお送りしています。OK! コージーアップ週末増刊号。先ほどプレイバックで厚生労働省園児虐待の続発を受け全国調査へというニュースを振り返りましたけれども、ご意見のメールもいただきましたのでここでご紹介したいと思います。まずは神奈川県川崎市にお住まいの41歳女性の方からですね。私の娘も0歳から保育園に通っています。 0歳のクラスには4人くらいの担当がいたと思いますが、それでも少ないと思いまして、おむつを替えたり喧嘩を仲裁したりご飯のお世話など、朝送っていくと今日の1日の予定を念入りに打ち合わせていらっしゃいます。さらに毎日スマホで今日の様子を写真と文章で伝えてくれます。さらにさらに年間行事の対応、まだまだ書ききれないくらいの仕事があるんですよね。本当に保育士の方々には感謝しています。保育士の方々大変すぎますといただきました。続きましてこちらは神奈川県大和市にお住まいの35歳の女性の方からですね。裾野市での1歳児虐待問題で逮捕された保育士の一人が、コロナ禍でやることが増えてストレスを抱えていたといった供述をされたというニュースを耳にしました。だからといって物言わぬ1歳児に虐待をしていいことにはならないし、言い訳にもならないと思います。こちらは、東京都町田市にお住まいの56歳の介護士の方からですね。今保育士の虐待話題になっていますが、高齢者施設における虐待というのも減りません。理由はいろいろありますが、低賃金、人手不足など介護業界も改善することが山のようにありますとご意見いただきましたね。見るいただきまして本当にありがとうございます。OK コージーアップでは今週から私のニュース年またぎというテーマでメールを募集しています。今年関心を持ったニュースでしたり、周りで話題になっていたニュース、そして身の回りで起きたニュースなどを募集しているんですけれども、たくさんこちらもメールをいただきましたのでご紹介していきます。50代の女性の方からですね、コロナについてというところなんですが、仕事が発熱外来もしているクリニックでの医療事務なので、やはり夏の第7波の日々を過ごしたことが、私にとっての今年のニュースです。テレビで様々な医療機関の様子が流れましたが、大体同じです。思い出しても胃がキリキリとしてきます。コロナ禍3年目、医療機関としていろいろな対応になれましたが、全て想定をはるかに超えてきました。今また感染者が増えていますが、まあ、夏に比べればで頑張っていますといただきました。そして番組の中でエンタメのコーナーでですね、日経 MJ のヒット商品番付についてご紹介したんですけれども、そこで西の横綱にハッシュタグ3年ぶりというのが、入りましたが、まさにですね3年ぶりに再開されたという、そういったニュースもメールでいただきましたね。60代男性の方からです。小学校の用務員として働いています。ウィズコロナですが、午前中だけのスポーツフェスティバル、運動会のことですね。小学校6年生の修学旅行、陸上競技大会、校内マラソン大会など3年ぶりに再開されたことが、私にとってのニュースです。経済も動き出しました。私たちにコロナに負けず元気を与えてくれましたという明るい話題ですね。私もこの間東京駅に行ったらですね、修学旅行生と思われる学生の集団に遭遇したんですけれども、皆さん東京ディズニーランドの紙袋とか持ってすごくワイワイしていたのが、こういう光景見るの久しぶりだなって思いましたね。さあ、そしてですね、こちらはリスナーの皆さんにとってのですね、ニュースということで、こちらもたくさんいただきました。ですね、千葉県柏市にお住まいの34歳男性の方からです。子育て支援について、10月に子供が生まれました。おめでとうございます。10月から新たに始まった出生時育児休業を取得して、妻と2人で育児をやっています。妻も私も共働きです。出生時一時金を増やす、子供が生まれた時に一時金を支給するなどあるんですが、まず第一に保育園に必ず入れるようにするとか、一時金ではなくもっと子育て支援充実させてほしいですという、ご意見もいただきました。続いて50代女性の方。2022年は引っ越しの連続でした。夫の転勤で去年の今頃は札幌市に住んでいたんですが、再び夫が東京に呼び戻されて、今年の9月末に千葉市に引っ越しました。で、諸事情により、さらに11月中旬に千葉市から所沢市に引っ越して現在に至ります。大変でしたね。転居が多すぎてマイナンバーカードの住所記載欄がいっぱいになってしまいました。早く引っ越し仕様の生活から抜け出せるように頑張りますといただきました。続きまして、埼玉県にお住まいの64歳の男性の方からです。今年起きた私のニュースはセキュリティ詐欺です。夜突然パソコンが大音量で鳴り出して、あとはよくある話のままで、コンビニで電子マネーを買う直前に 店員さんがそれは詐欺ですよと言って警察に連絡して警官に調書取られました。店員さん気づいてくれてよかったですね。未遂に終わりましたがパソコンの修理に2万5千円ほどかかりましたという、なかなかショッキングな大変だったあのニュースもこちらに寄せられましたね。あの私も本当に最近迷惑メールがよく届くようになってですね、うっかりあのファイルを開かないようにとかそういった部分は注意しているところがありますけれどもね。続いて鳥取市にお住まいの60代の方からです。今年の私のニュースは盲導犬を交換したことです。あ、新しいパートナーとの生活半年になりますといただきました。あ、じゃあ新しいそのあの盲導犬のワンちゃんをお迎えしたっていうことですよね。ね、新しい生活には慣れた頃なんでしょうか。続いて70代の女性の方からです。山梨県の方ですね。孫のあかねちゃん小学6年生が富士登山を夏に達成したことです。すごいですね。2年前から富士山に登ることを目標にあちこちの山歩きを重ねてこの夏達成できてとっても喜んでいました。私も感激しましたといただきましたが、2年前から目標に掲げていたということは小学4年生の頃から富士山を登ることを目標にあちこち登って練習してようやく目標達成できたという、あ、嬉しいニュースですね。私もちょっとこのメール見てすごくあの温かい気持ちにほっこりした気持ちになりました。本当にたくさんメールいただいてありがとうございます。まだまだあなたからのメールお待ちしています。番組の中でもご紹介していきますので、ぜひ一緒に今年1年を振り返っていきましょう。私のニュース年またぎ、番組のホームページのメッセージフォームからメールでぜひお寄せください。さあ、そしておしまいに番組からのお知らせです。12月19日からの1週間、コージーは特別企画をお送りします。題してニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人。ご好評にお答えしまして、今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽町へ生登場です。2022年のニュース、この1週間で全て語り尽くしていきます。初日12月19日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、20日火曜日は元環境大臣衆議院議員の小泉進次郎さんと峰村健二さん、21日水曜日は佐々木俊直さんと筑波大学教授東野敦子さん、そして22日木曜日は飯田康之さんと東大先端研の小泉優さん、最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋陽一さんです。さらに黒木ひとみさんの朝ナビのゲストは歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんです。黒木ひとみさん、羽田美智子さん加えてこれで13人。はい、鎌倉殿の13人にあやかろうという感じがどうありますけれども、細かいことは気にせずにニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人ぜひよろしくお願いします。ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても日本放送で聞いていただいていることに何ら変わりはございません。これはよく飯田さんが言ってますね。飯田浩司の OK コージーアップ、平日朝6時から日本放送で生放送でお送りしています。ではいざ出陣、いざ有楽町。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。12月11日日曜日、日本の宇宙ベンチャーアイスペース開発の月面着陸船を打ち上げ。12月12日月曜日、11月の企業物価指数発表。九州電力が玄海原発3号機の発電を再開。今年の漢字発表。12月13日火曜日、定例閣議。ウクライナ支援に関する国際会議開催。アメリカ・アフリカ首脳会議開催。プロボクシング世界主要4団体バンタム級王座統一戦、井上尚弥対ポール・バトラー。12月14日水曜日、FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会最終日。EU と ASEAN ・東南アジア諸国連合首脳会議開催。12月の日銀短観発表。12月15日木曜日、 ECB ヨーロッパ中央銀行定例理事会開催。 EU 首脳会議開催。年賀はがきの配達の受付開始。12月16日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。12月17日土曜日、チュニジア総選挙。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。 12月12日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。13日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。14日水曜日、明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん。15日木曜日、前日本銀行政策委員会審議員の片岡剛志さん。16日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩司の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの峰村健司さんと、麗澤大学特別教授の高橋史郎さんです。
OK コージーアップ、週末増刊号。
道徳って何だろう？思いやりって必要なの？その答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子、心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
皆さんこんにちは。ジャーナリストの峰村健司です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は前回に引き続き、モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学特別教授の高橋史郎先生に来ていただきました。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は大リーグで活躍している大谷翔平選手の実は基礎はゴミ拾いだったというなかなか、意外なお話だったんですが、はい、私もいろいろ考えさせられたところがあるんですが、はい、この前回聞き漏らされた方のためにどういうこの大谷さんとゴミ拾いの話というの
を、はいはい、それに関連するのがですね、この原田隆という先生が、大谷翔平を育てたんですけど、
そうですね、
はい、その原田先生は、シャン塾の2期生だったんですが、はい、彼がそのシャン塾で何を学んだかということをパンフレットに書いてくれてまして、はい、そこをちょっと確認させていただきますと、はい、まずその成果の出る指導技術を開発したと、はい、2番目に態度教育を徹底したと、
はい、
それから3つ目に、価値観の向上指導と言ってるんですが、これは自分の心のコップを上に向けると、まず指導者自身が自己向上を図ると、
はい、
それから4つ目にしつけ教育、挨拶返事整理整頓という そこをきちっとすることによって心が整ってくるということを、はい、強調していると、そういうことがベースにあるということですね、
はい、なるほど。それによってこの今の大谷選手のような、
はい、
偉大な世界に活躍するこうスターを育てたということなんですね、はいはい。
でこれもうちょっと他の方の話もしていいですか？
もちろんです、お願いします。
これはですね、はい、横浜高校の野球部の名監督で、
はい、
渡辺元則監督という方がいるんです。この方は5回ぐらい優勝したと思いますけど、彼と僕は対談したことがありまして、はい、こういうことを言ったんですね。自主性は楽しさから生まれる、楽しさは厳しさから生まれると言ったんです。でこれはなかなか眼蓄深い言葉でしてね、
はい、
前回主張りということを言いましたけど、はい、主というのは基本の型を守ると、例えば基本練習ですね、
はい、
サッカーで言えば蹴るとか、
はい、
柔道で言えば受け身とか、
はい、
私は卓球部でしたけど素振りを1年間させられまして、もういい加減にいいだろうと、自分の型をさせてもらいたいと言ったけどダメだと。つまり例えばゴッホでも独創的な絵を描きますが、最初はまず型を真似るというところから、はい、入るんですね。あるいは一時期は浮世絵をそのまま真似をした、
はい、
つまり形を模倣するというところが基本の型を守るという段階で、スポーツでもそれがまず問われるわけ、それが 厳しさの段階なんです。
なるほど。
これは好むと好まざるとに関わらずやらないといけないわけで、それは嫌だって言ったらこれは成り立たない。
まず最初の基本の型なり動作を学ぶこと、はい、これは厳しいことだけどやらなきゃいけない、はい、
それが主の段階ですね。
なるほど。
で次の刃はね、型を破ると、
一番楽しいところ、
だから型を破る楽しさがあるわけですね、はい、でしかしその破っても離るるとても元を忘るなと千利休は言ってんですけど、聞く作法を守り尽くして破るとも離るるとても元を忘るなと、その型を破って自由自在になっても基本のことを忘れちゃいけないと、でこれがその型を破る楽しさが、まあ、さっきの楽しさは厳しさから生まれるといった意味なんですね。その楽しさは、まあ、自主性は楽しさから生まれるといったわけです。最終的には子どもの自主性が尊重しないといけないんだけど、はい、それは楽しさから生まれるんです、うんうんうん、しかしその楽しさは基本練習をやってきた厳しさから生まれるんだ。
なるほど。
なぜこのことが大事かというと、今最近は子どもの自主性を尊重するとか子どもの個性を尊重すると言いますよね。でもその元になっている基礎基本というものをきちっと教えることがベースになって、自主性も個性もオンリーワンも全部出てくるので、そこを履き違えてはいけませんよ。
なるほど。どうしてもなんかこのゆとり教育とかっていう話とか聞くと、そこをもうあんまり厳しいことやらないで、
はい、
子どもたちにやりたいようにやらせればいいっていうところだけがフォームアップされてる感じがしますね。
そうなんですよね。うん、もう一つはですね、大谷選手は人生は夢が作るんじゃなくて夢が人生を作るんだと言ったんですけどね。
夢が人生を作る、
はい、でその夢ということを大事にしたスポーツ選手はいっぱいいましてね、
はい、
まあ、これは有名なのはイチロー選手とか山下康弘とか、
はい、
サッカーの川島英二というゴールキーパーね、はい、から登山家で野口健という人がいましてね、はい、まあ、この方も有名ですけど、彼もね夢というものを大事にした人で、あの昔アジア大学に一芸入試っていうのがあったんです。
ほうほうほうほう。
全ての総合得点ではなかなか難しいけど、はい、一芸に秀でて合格しようと。
なるほど。
こういうのが一芸入試と言ったんですね、はい、で普通の人は、自分がテニスで、全国1位とか、はい、野球でなんとかとかっていう過去の実績を上げるんですが、彼には何もなかった、
はい、
それで彼が言ったのは夢だった。私をアジア大学に入れてくれたらこうなりますと宣言をしてですね、
どんな夢を語った
んですか。どんな夢を言ったかというとですね、はい、1990年8月にはヨーロッパ大陸モンブランに登頂しますと、
はあ、
90年12月にアフリカ大陸キリマンジャロに登頂しますと、
ええ、
92年9月にはオーストラリア大陸コジアスコに登頂します。92年12月には南米アコンカグアに登頂します。
はい。
93年6月には北米マッキンリーに登頂します、
うん、
94年12月には南極、96年1月にはロシア、97年8月にはアジアチョモランマに登頂しますとやったんです。
はあ。
それで私はね、彼と対談した時に、
はい、
あなたこの年月は正確に実行しましたかと、
はい、
つまり適当にいい加減に目標を立てたのか、それともきちっと綿密に立てたのかを確認したかと、
はい、
で彼が言ったのは、いや、この通り実行しましたと。
はあ。
でつまり彼のゴールはアジアチョモランマ登頂で、これが長期目標で、
はい、
でもそのアジアチョモランマに登頂するまでにはいろんな課題があって、
うん、
それはまず何年何月までにはどの課題をクリアするという、うん、この短期目標をきちっと立てて、
うん、
それを一つずつクリアしていったと。
なるほど。
それで彼はいつも背伸びをしていればいつかは背が伸びると言ってるんですけどね。
さっきの夢があの自分を育てるって、はい、似てますね。
よく似てます、
うん、
それからまあ有名なのは、だいたい小学生のところに将来の夢っていうのを子どもが書く、
はい、
これはたくさんありましてね。で一郎選手は特に有名なんですけど、彼が小学校6年の時に書いた僕の夢というのも非常に有名な文章で、こういうものなんですね、はい。僕の夢は一流のプロ野球選手になることです。そのためには中学高校と全国大会に出て活躍しなければなりません、うん、活躍できるようになるためには練習が必要です。僕は3歳の時から練習を始めています。3歳から7歳までは半年ぐらいやっていましたが、3年生の時から今までは365日中360日激しい練習をやっていますと、うん、だから1週間中で友達と遊べる時間は5、6時間ですと。だから必ずプロ野球の選手になれると思いますと。 でプロに入団して、ドラフト入団で契約金は1億円以上が目標でもう契約金のことまで
契約金まで具体的ですよね、はい、目標としては、は
い、へでこの例はねスポーツ選手を挙げればキリがなくて山下康弘とか石川遼とかゴルフのね、はい、で私が一番注目したのはあの川島英二という、
はい、
今回もワールドサッカーのゴールキーパーの選手に選ばれてますが、はい、彼が埼玉の小学校を卒業してるんですが、はい、小学校6年生の時に書いた将来の夢というのがありまして、
はい、
それ私がたまたま、まあ、埼玉県の教育委員長をしてる関係もありまして埼玉県の小学校をよく訪ねるんですが、はい、そこに訪ねたら文書が載っておりまして、まあ、こういうものなんですけどね、はい、これが彼の写真で当時の、
あ、本当だ、面影があります、
はい、面影があります、でもちゃんと J リーガーのサッカー選手になって日本代表に選ばれるともう小学校時代に書いてるわけです。で彼が書いた本に準備する力という本がありまして、はい、これがなかなか面白いんですが彼はこういうことを言ってるんですね。自分は10年後20年後のまずビジョンを描くと、うん、その夢から逆算のマネジメントで今自分は何をすべきかをセルフコントロールするんだと、うん、つまり自分を抑えるって言ったらなかなか難しいですよね、
はい、
分かっちゃいるけどやめられないということもあるしね、
あります。
ところが自分の夢があれば、
はい、
その夢のために逆算をしてセルフマネジメントする。他から律せられてんじゃなくて誰かから何かを管理されてんじゃなくて自分の夢のためにそれを実現するために自分をセルフコントロールすると
なるほど
いうことを、まあ、彼は逆算のセルフマネジメントとこう言ってるんですけどね。これも夢から自分自身の今をうまくコントロールしている一つの例じゃないかと思ったんですね。
大谷翔平選手と似てますよね。やはりドンと長期目標、
はい、
その8球団からこの指名を、
はい、
ドラフト指名を受けるんだっていう目標から、はい、ちっちゃな目標をこう重ねていくっていうところと似てますよね、
はい、そうなんです
よ。なんか成功の方程式がやはり
なんかみんな共通点がありますよね。
うん、
そしてその夢とか目標というのを外から与えられてなくて自分の内側からの願いというか内発的なものだから決してこう上から与えられてお前はこうなれって言われると反発しますけど、
はい、
いやそうじゃなくて自分の内なる願いとして溢れ出たものだから非常に強いと言いますかね。
なるほど、
はい、
このあたりこの、まあ、スポーツ選手の、まあ、お話だったんですが、はい、これ一般の人そうではない、
はい、
スポーツ選手じゃない人たちにも当てはまるもの
なんでしょう。はい、当てはまります。
ほう、
でこれはですね今あの志教育という言葉が今教育界では注目を集めてるんですけどね、はい、その子どもたちが今はなかなか夢がないわけです。
うーん、
そのお父さんお母さん見てるとなんか幸せそうでないしどうも元気になれない、
まあ、そうです。経済もそんなに成長していかないし、
は
い、
日本の姿を見ててもですね、元気にならない。で、まあ、そういう中で子どもたち自身が自分の心のコップを上に向けるというためにどういう教育ができるか、家庭でできること、学校でできること、うん、社会が例えば今までは GDP というその経済成長を基準にしてきたわけですね。ところがね、これよくユニセフとか世界の調査で幸福度調査って、はい、まあ、これはまた次の話題にも関係してくることなんですがね、今日本の子どもたちの一番の問題点は幸福度というのは非常に低いと、
うんうんうん、幸せを感じていないというい
ないと、
うんうんうん、
あるいは自己肯定感、
はい、
自分自身に対して自信がない、
はい、
ということが世界に比べて非常に低いことが分かっているんです。身体的には非常にレベルは高いんですけど、
はい、
精神的な健康度ですね。
うん、
だこれはあの GDP 優先から GDW はウェルビーイングの略なんですけど、
ウェルビーイングなるほど、
ウェルビーイングっていうのは心や体が健康な状態です。まあ、これが幸福感に、まあ、幸福学につながるんですけど、日本の場合はこの幸福度というものが非常に低いということが世界で問題になっているわけです。でなぜ幸福度が低いかというと、親も含めて経済を大事に考えてきて、いくら年収が上がっても幸せになるとは限らないんです。
なるほど、
幸福度と年収の因果関係とか、
はい、
あるいは年取った長寿と高齢の、あの幸福の関係とか、こういうことはだんだん今研究されてるんです。
なるほど、
それ、ね、まあ後でお話しますけど、
はい、
幸福学の研究というのがですね、科学的に進んでましてね。
なるほど、
これはあの2000年に入ってから急激に増えています。学術論文が急増してるんで
そうです。
単なるジャーナリスティックな論文じゃなくて、
うん、
アカデミックな学術論文で幸福というものにはどういう因子があるか、うん、何が幸福をもたらすかとか、幸福というのは一体統計学的にはどういうことを言うのかとか、幸福感というのはどういうふうに育っていくのかとか、 そういう研究が進んできまして、はい、それが今教育の中にも見直されている。
なるほど。
それでその志を高めていくような、子どもたちが今自分はダメだと思っている、そういう、まあ、今ストレスがいっぱい溜まって元気がない、
はい、
そのストレス社会の中でどうやって心のコップを上に向けるかということが大きな教育の課題になっているわけです。
なるほど。
これは親も教師も同じ課題なんです。
いや、なんか今伺ってて耳が痛いわ。私もどうしても仕事柄すぐにこう悪い方に考えてしまうんですが、さあどうすればこの幸福を追求できるかというお話、はい、今度次回また伺えればと思います、はい。今月はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学特別教授の高橋史郎先生にお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号。株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックはエニーカラーショックです。日本市場は目先材料らしき材料はなく、マザーズ指数は弱めに推移していました。先日よりエニーカラーという銘柄が急落したことで、新興市場全体がネガティブな影響を受けました。投資家の間ではエニーカラーショックなどといった声も上がりました。エニーカラーは今年の6月に上場した IPO 銘柄です。虹三次という人気 VTuber の運営を手掛ける会社です。上場してから9月中頃までは8000円以下の水準で推移していましたが、9月14日の決算後、株価は飛び上がり人気化していきました。今年の6月の IPO 銘柄の中でも成功事例となった格好で IPO 人気を引っ張っていった中心的銘柄になっていました。流れが変わったのは12月5日からです。上場から半年が過ぎた頃でロックアップ期間が終了しています。ロックアップというのは、IPO 上場にあたって、創業者やベンチャーキャピタルなど、上場前から株式を持っている大口を主体に、一定期間、もしくは一定の株価になるまでは、株式を売ることはできないという制限をかけるものです。ロックアップ解除期間がエニーカラーの場合は180日となっていて、ロックアップ期間が過ぎたことで、上場前から株式を保有している大口主体がこの制限から外れるとなりました。その制限が外れた途端に100万株の立ち合い分配のトレードが行われることになりました。これだけでも相当大きな量ですが、これにとどまらず、さらに大口の売りが控えているのではという疑心暗鬼を呼ぶことになってしまって、エニーカラーの株価は急落しました。このことから他の IPO 銘柄も同じようなことが起きるのではという不安が連想されてしまい、他の IPO 銘柄も売られてしまうという流れになっていました。新興市場銘柄では時折このような不安定な動きが起きます。記憶に新しいところでは今年の9月に起きたダブルスコープショックがあります。このダブルスコープという銘柄は株のツイッターの有名人などが大きく取り上げて株価も急上昇していった銘柄でした。それが韓国子会社の上場の価格が低く決まりそうというニュース以降急落して、数日で株価が急落前の3分の1近くになるまで売り込まれていったというものです。これらの銘柄から言える投資の鉄則は、一つの銘柄に惚れすぎない、そして一つの銘柄にお金を入れすぎないということです。ダブルスコープショックが起きてから2ヶ月ちょっとでまた同じようなショックが起きてしまいました。急落する銘柄に関わってしまうかどうかはわかりません。そのような時にも 身を守るのは先ほどの2つの鉄則です。今週の新興市場ではこのようなことが印象的でした。そして今後の見通しについてです。来週13日にアメリカの CPI があり、14日には FOMC の金融政策の発表があります。直近 FRB 議長からは利上げの減速が伝えられていましたが、先日の雇用統計では雇用の数字が強かったことや、アメリカの CPI の数字次第というのもあって、まだまだ金利の上昇が止まっていくのかどうかはわかりません。今年はずっとこれらのイベントで下に上に大きく振り回されてきた経緯があります。ですので、そのイベントを来週に控えて、投資家はポジションを落としていくような動きが続いているように見えます。例年12月の SQ までは材料株がにぎわいます。実際、足元の相場でも、して株と言われるような思惑系ですとか、決算などの好材料から中小型株も買われています。12月は IPO 銘柄も多いので、短期資金が集中して、これもまた賑わっていきそうです。そして SQ 以降は、海外投資家はクリスマス休暇に入りますし、国内の投資家も年末を控えて、節税対策の売りが出始めます。これが25日、クリスマス頃まで続きます。そして、クリスマス以降に来年の新春銘柄の仕込みに入ります。株を枕に越年という日本人特有の値動きになっていきます。来年に花咲く期待を込めて、良い銘柄をじっくり仕込んでいきたいと思います。今週の相場格言。辰巳天井馬尻下がり、羊辛抱猿取り騒ぐ、犬笑い胃固まる、ネズミは繁栄牛つまずき、虎千里を走りウサギ跳ねる。相場の傾向を干支で言い表した格言です。来年はウサギ年、う跳ねると言われています。株価がうさぎのように飛び跳ねる年という意味ですので、期待したいですね。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。